しまいは、4、武田利和さんの言葉の船出です。
皆様、いかがお過ごしでいらっしゃいますか。言葉の船出の武田です。第37回全国盲人文芸大会作品集、今回から随想随筆の部をご紹介いたします。まず選者の先生をご紹介いたしましょう。日本盲人作家クラブ元会長、竹村実先生。日本展示図書館元副館長、遠山平久先生。このお二方でございます。続いて入賞作品とお名前をご紹介いたします。第1位日盲連会長賞、約束、札幌市海野久夫さん。第2位日盲連会長賞、好きこそものの上手なれ、長崎県立石幸子さん。第3位日盲連会長賞、主屋の神様、福井県横山博一さん。続いて応募作品の題名とお名前をご紹介いたしましょう。忘れられない思い出、さいたま市松島秀夫さん。年は取りたくもなし、さいたま市灘和美さん。東日本大震災を顧みて、千葉県清水麻子さん。安曇野夫人、相模原市長沢剛さん。左、相模原市長沢恵子さん。主屋の神様、福井県横山博一さん。リンゴの木、神戸市奥田博さん。舞初体験、神奈川県前田美智子さん。母の少女時代、鳥取県四方美和子さん。約束、札幌市海野久夫さん。好きこそものの上手なれ、長崎県立石幸子さん。志願にて、東京都山本京子さん。以上でございます。それでは順にご紹介していきます。第3位からご紹介していきましょう。第3位主屋の神様、福井県にお住まいの横山博一さんの作品です。その1回目です。家並みが途切れると10月半ばの爽やかな風が全身を包み、刈田の田舎部には二番舞が早くも花を咲かせていて、田の陰の小さな畑には取り残されたナスやトマトがひび割れて下がり、キュウリがエビのように曲がって、枯れかけたツルに必死にぶら下がっていた。私たち同級生三人は995メートルの硫黄泉の山頂を目指して歩き始めたが、その他に600メートル余り登ったところにある主屋の神様に会うのも目的の一つだった。私の何代前の先祖か定かではないが、山の中腹よりやや上のこの平地へ、金沢の町で石でお地蔵様を刻んでもらい、人足を雇ってこの地へ安置したとか。金沢発午前6時30分田之島行きの一番バスは十数人の乗客を乗せて出発したが、服装からして大半が 山登りかキノコ採りのおじさんおばさんで、夕べの雨で芝畑ができたろうかとか、株清水の生えてるところを知っているとか、声高に話していた。終点の手前、二股で大半の乗客が降りて、終点まで残ったのは二人だけだった。二股で降りた私たちは、バス停にたった一軒の何でも屋の店で、飲み物とパンを買ってリュックに詰めて歩き出した。田畑が途切れると、なだらかな登りに入り、やがて右に高く、左は崖になり、その崖下に清流が流れ、細い川の向こうは灌木の林に連なっていた。盲学校は同じ学年でも年齢が同じとは言えず、盲学校の生徒は全盲から青眼者に近い視力を有する人がいて、盲学生は普通の学校とはかなり異質で、他の学校にはない良さと雰囲気を醸し出していた。私が真ん中で、久田君は私より三つ年上で、沢村君は私より三つ年下で、亮君はかなりの視力を有していたし、特に沢村君は何回も白山登山を成し遂げたベテランで、全然見えない全盲は私一人で、久田君がエスコートしてくれて、山道も沢登りも何の苦労もなく登り切ることができた。995メートルの山頂に立った時は、爽やかな風と登り切ることができた満足感とで心は満たされていた。山頂から100メートル余り下ったところに大池といってかなり広い池があり、その周囲は藻で覆われ、歩くとウォーターベッドの上に立ったような、何とも頼りなく、また何とも言えない感触が靴を脱いだ足裏に感じられた。池よりわずかに下ると、三蛇ヶ滝と名付けられたかなり落差のある三本の滝が大池の水を排出して、三本の滝水は10メートルも下らないうちに一本の川となって下っていった。滝のほとりの柔らかな草地で昼食をとった私たちは、いよいよ主屋の神様に会いに急な坂道を下り始めた。私の育ったのがこの山のふもと、二股の隣村の戸数25軒の部落で、山登り木登りは誰にも負けない自信はあったが、硫黄泉は初めてであり、山が高ければ高いほど年々形を変えて、去年確かにあった道が今年はなかったり、雪崩で崖の形、岩の形が変化するので、慣れた山でも時には道を間違えたこともあって、何時間も裏山で歩き続けたことがあって、父に助けられた苦い思いもあった。私の先祖のヨジベイが、代々ヨジベイとあるから何代目のヨジベイかわからないが、この辺一帯の山を買い占め、薪や炭を焼いて金沢の町の業者へ売り渡す約束で、大勢の人足を連れて仮小屋を建てて仕事に入る準備を始めたが、夜な夜な妖怪やタヌキ、またはカワウソがいたずらをするので、人足は山を降りていく始末で、納期に間に合わぬと大損をするヨジベイは、二股にある本泉寺の住職に相談したところ、住職は石の地蔵様を安置すれば妖怪やタヌキ、カワウソが悪さしないだろうと言われて、ヨジベイは早速金沢で有名な石職人に掘り上げてもらったとか。本泉寺は蓮の商人の妹が 嫁いできた寺で、娘が生まれた時住職が亡くなり、その娘婿に蓮の上人の息子が養子に入り、いとこ同士の夫婦には幾人もの子宝に恵まれ、今なお栄えている寺で、本泉寺という名前は寺を建立した時、柱の一本にすべく木を小引きが引いて、柱の片隅に主の塗った跡が文字のように綴られ、それをなぞると本泉寺と読めたところから寺の名が決まったとか。私もこの寺へは幾度か訪れ、住職と仲良くなって宝物を内緒で触らせてもらったこともある。カワウソの命を助けてやったら、夜中にお礼に金の担当を持ってきた担当だとか、蓮の上人が梅干しを食べて種を吐き出したら、その種から芽が出てこの木がそうだとか、竹の節は上を向いているが、それが下を向いている逆さ竹などであった。今から思えば眉唾ものだが、当時は感動し、今なお寺にあると思う。本泉寺の住職のアドバイスをもらった与次兵衛は、大勢の人足に石の地蔵を運ばせ安置したところ、その世から化け物の出現はなく、薪も炭も納期には何とか間に合い、以後誰言うとなく主屋の神様と呼ばれている。横山博一さんの主屋の神様、途中ですがこの続きは次回にお送りいたします。今年も大変お世話になりました。来るべき年が皆様にとりまして幸多く平安な年でありますよう、心よりお祈りしております。それでは皆様、どうぞ良いお年をお迎えくださいませ。ボンボヤー。